見人数への申告は各地区の相談会場へ、申告と納税は期限内に、試験民税の申告受付を2月10日から3月16日、同日祝日を除くまで行います。この申告は、試験民税や国民健康保険税などの課税資料や所得証明などの基礎資料として必要になります。正しい申告をお願いします。市では、申告される方の便宜と混雑を緩和するため、次の日程で各地区ごとに申告相談受付を行います。指定された日時、会場で申告をお願いします。申告書はご自分でご記入を。市では、辞書記載、辞書申告を推進しています。申告書は申告の手引きを参考に、できるだけご自分で作成してください。申告書を作成する場合、指導・相談も行いますが、ご自分で記入できるところはあらかじめ記入してから会場にお出かけください。持参するもの、申告書、給与や年金などの源泉徴収票、その他所得金額がわかる書類、国民年金保険料、生命保険、地震保険の控除証明書、その他控除を受けようとする書類など、印鑑、筆記用具、計算機。試験民税申告相談日程表、月日、地区名、会場、受付時間の順で申し上げます。2月17日、明、常木、村上公民館、午前9時から正午。2月10日、中央1丁目から5丁目、市役所301会議室、午前9時から午後3時30分、時間はこれから以下同じとなります。12日、三田ヶ谷、与平神殿、日の手神殿、三田ヶ谷公民館。13日、弥勒、喜右衛門神殿、三田ヶ谷公民館。16日、上村君、下村君、堤、村君公民館。18日、中手小林、下手小林、郷土、北荻島、手小林公民館。19日、上手小林、町屋、南羽生1丁目、2丁目、手小林公民館。20日、南1丁目から8丁目、上羽生、市役所301会議室。23日、下川崎、上川崎、砂山、かばが崎、下羽生、須賀公民館。24日、須賀、秀康、南羽生3丁目、4丁目、須賀公民館。25日、今泉、ホット、北袋、飯泉公民館。26日、藤井上組、藤井下組、尾崎、飯泉公民館。27日、上川又、稲子、本川又、小菅、川又公民館。3月2日、上岩瀬、中岩瀬、岩瀬公民館。3日、下岩瀬、小松、桑崎、岩瀬公民館。4日、上信号、1番地から5500番地、信号公民館。5日、上信号5501番地以降、信号公民館。6日、下信号、下神殿、信号公民館。9日、北1丁目から3丁目、東1丁目から3丁目、市役所301会議室。10日、東4丁目から9丁目、市役所301会議室。11日、西1丁目から5丁目、羽生、市役所301会議室。12日、13日、16日、予備日、市役所301会議室。市税に関するお問い合わせは、税務課、内線112から115。税務署からのお知らせ、偽税務職員にご注意ください。税務職員を装い、勤務先、経 携帯電話の番号、取引銀行などを問い合わせる事例や現金などを持ち去る事件が発生しています。納税者の皆様がこのような被害に遭わないよう次の点にご注意ください。 1. 税務職員が電話で問い合わせをする場合、提出いただいた申告書をもとにその内容を本人に確認することを原則としています。 2. 税務職員が税務調査を行う場合、質問検査証と身分証明書を携帯しています。 3. 家族の方が電話での問い合わせを受けた場合は即答せず、税務職員の所属と氏名を確認し、必ず本人に相談の上回答してください。不審な点がある場合はその場で税務署または国税局までお問い合わせください。電子証明書を取得して e-tax を利用しませんか？平成20年分の所得税の確定申告を納税者本人の電子署名及び電子証明書を利用して1月5日から3月16日までの期間内に e-tax で行う場合、所得税額から最高5000円、その年分の所得税を限度とします。の控除を受けることができます。平成19年分の確定申告で、この税額控除の適用を受けた方は受けられません。この e-tax を利用するには、電子証明書の取得が必要です。お問い合わせは、市民生活課内線135、おむつ代の医療費控除の申請について、おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行するおむつ使用証明書が必要ですが、医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、市が発行するおむつ使用確認証明書でも認められることになっています。確認証明書を発行するためには、要介護認定用の主治医意見書より次の確認が必要となりますので、ご注意ください。 1. 平成20年中に作成された主治医意見書であること。ただし認定有効期間が2年の方は平成19年中に作成された意見書でも可。 2. 寝たきり及び尿失禁の発生可能性の記載がありであること。問い合わせ保健医療課内線164。要介護認定を受けた方の障害者控除について、所得税や地方税法上、障害者手帳の交付を受けている方は、障害者控除の対象者とされていますが、身体障害者に準ずる方などとして、市長の認定を受けている方も、障害者控除の対象となります。市では、介護保険制度の認定を受けている方のうち、税控除の認定基準に該当する方に、障害者控除対象者認定証を交付します。なお、該当する方には、1月中旬に市から、障害者控除対象者認定申請書を郵送しますので、申請をしてください。所得税や市、県民税の申告をするときに、この認定証を添付すると、本人、またはその扶養者が、特別障害者などの税控除を受けることができます。注意事項、すでに身体障害者手帳などを取得している方、及び本人または扶養者が非課税のため、申告の必要のない方は、申請の必要はありません。申請場所、保健医療課介護保険係。持参するもの、1、介護保険非保険者証、お手元にある方。2、印鑑。3、申請者の身分を証明するもの、運転免許証など、問い合わせ、保健医療課、内線164。青色決算書、確定申告書、消費税申告、個別指導会を開催します。期日、2月12日木曜日、13日金曜日、16日月曜日、3月2日月曜日から、3月5日木曜日。時間、午前9時30分から正午、午後1時から3時30分。場所、市民プラザ2階205研修室。その他、 指導会にお越しの際は、各種控除証明書、国保、年金、生命保険、損害保険など、および平成19年分と平成20年分の決算書、確定申告書、関係帳簿を必ずご持参ください。問い合わせ、羽生市商工会、電話 561-2134。 中学生の税に関する作文を紹介。平成20年度の納税表彰式において、中学生の税に関する作文で市長賞を受賞した作品を紹介します。東中学校3年、野口美咲さんの作品です。大切な税金。私たちの周りには、税金によってできているものが生活の中にもたくさんあります。例えば、誰もが利用したことがあるだろう図書館の設備が整っていたり、たくさんの本が置いてあって、無料で本を借りたりできているのも税金のおかげです。他にも、毎日当たり前のように飲んでいる水道水や、国民医療費の公費負担額、ゴミの収集なども税金によるものです。私は中学生なので、まだ税金を払うことはできませんが、普段の学校で使っている教科書も税金によるもので、これによって私たちは毎日勉強することができているので、とても感謝しなければいけないなと思います。そして、こんなにも私たちの生活を快適にしてくれている税金の力というのはすごいなと思いました。しかし、今では税金を払わないという人も中にはいて、問題になって困ってしまっているということを目にしたことがあります。私にはどうして国やたくさんの人たちのために税金を払うことができないのかがわかりませんが、このような人がこれから増え、税金がなくなってしまったらどうなってしまうでしょうか。普段の日常生活で何気なく利用していることができなくなり、私たちの今のような暮らしは絶対にできなくなってしまいます。この大切な税金がどんなところで使われているのかをしっかり理解して、一人一人がきちんと考えれば、このようなことが起こることはないと思います。私もどんなところに税金が使われているのかがまだそんなによく知らないので、これからもっと理解していきたいです。そして、みんなが納めた税金を国は大事に利用し、今よりもっとより良い社会になるようにしてもらいたいです。税金というのは私たちにとってなくてはならないとても大切なものです。それをたくさんの人たちのために正しく使ってもらえれば、もっと安心して毎日を過ごすことができるでしょう。私はこのようにみんなが笑顔で暮らすことができる社会になってくれることを願っています。放送大学で学んでみませんか？放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。問い合わせは、放送大学埼玉学習センター、電話 048-650-2611。健康ネットワーク、胃がんと胃カメラ。胃がんだけでなく、すべてのがんで、早期の段階に症状はありません。早期の胃がんは、胃カメラ、内視鏡検査を受けた人だけに見つかります。手で触ってわかる状態では、早期とは言えませんのでご注意ください。早期がんの発見によって、体への負担が少ない手術で済み、治癒することができます。また、超早期なら内視鏡を使い切除できます。医者は検査が好きというわけではありません。触ってわかる早期がんは乳がんだけです。他の臓器は触ってわかることができないので、胃カメラなどによる検査を行います。以前に胃カメラで嫌な思いをして、また受けるくらいなら死んだ方がマシだと思っている方もいるかもしれません。しかし、胃カメラの技術も進歩しています。条件がありますが、鎮静剤の注射をしての検査や、鼻からの検査もあります。年に一度は胃カメラを受けましょう。精度は落ちますが、病院でのバリウム検査でも早期に発見されることもあります。検診者でのバリウム検査では、 早期胃がんはなかなか見つかりません。健康自慢の人、我慢強い人の方がかえって危険です。検診で異常なしでも変だなと思ったら胃カメラを受けてください。医師、平野博之氏。子育て豆知識。愛情を注ぐことによって。3歳児の反抗期。3歳になる娘は自分の思い通りにならないと癇癪を起こしてしまいます。少し注意をしただけでもすぐに機嫌を損ねます。厳しく叱るとさらに激しく泣きわめきます。母親の私の方が参ってしまいます。どう捉えたらよいか。3歳は反抗期のピークとも言われ、自分の要求が通らないとダダをこねたり親を手こずらせる時期です。3歳という時期的なものもありますが、お子さんは基本的に自分の欲求を抑えることが苦手なタイプかもしれませんね。癇癪の状況や頻度、程度にもよりますが、生まれ持った傾向、癖のようなものも影響します。注意されたことで自尊心を傷つけられた上にさらに問い詰められると、自分をすべて否定されたように思うこともあります。どう対応したらよいか。なぜこの子はこうなのかという原因を突き詰めることも必要なことですが、まずはお子さんの心を安定させてあげることが大切です。お子さんが怒りや悔しさなどで混乱しているときは、しばらくの間クールダウンのためにそっとしておいてください。そして落ち着いた頃にゆっくりと静かな口調で、どうして注意されたのかをお子さんに分かるように説明してあげてください。その後でお子さんなりの言い分を聞いてください。子どもの成長には安定した心と自分が大切に思われているという自己肯定感が欠かせません。保健医療科、健康支援係。羽生昔語り、カルタ。六部の言葉で米が昼に化け。66部巡礼の僧が下手小林の大道屋敷に立ち寄り、京都の無権の鐘をつくといいことがあると言いました。それを信じて家の人は京都へ行って鐘をつきました。お金はたまりましたが、蔵の中の米は全部昼になってしまったそうです。中手小林の桶家春菜さんの絵があります。和紙神社、村君大夫の屋敷跡。天平年間729年から767年、村君地区を治めていた村君大夫は三諸分け尊の姫と結婚しました。その屋敷の後に和紙神社が建てられました。姫は毎年12月初猿の日に里帰りをしたので、昔はお帰りという行事が行われていました。郷土の宮崎恵子さんの絵があります。花鳥風月。俳句。俳句連盟会員。枯れつたの石の館を縛り蹴り。本家はまた大久保久代。豚汁のとにかく売れて里祭り。中央四丁目奥沢静子。ひとしきり鳥の声してこの身をつ。稲子尾上みどり。高まえる、とんびに小春の空ありし。南六丁目、織原秀子。サザンカや、香りほのかな、ひなの家。三田ヶ谷、柿沼貞夫。初しぐれ、とねより晴れて来る兆し。上岩瀬、柿沼松子。風波に、消さるるばかり、鴨の実を。三田ヶ谷川田光江。焼きたてのパン香ばしき今朝の冬。上岩瀬木本紀子。杭高く姿勢崩さず冬の詐欺。南四丁目栗原八重子。塔の菊作りし庭や控え菊。上信号桑子絹江。 下月や岸見て敵納屋引き戸南羽入河野智子柿をつる音に振り向く小道かな中央一丁目小暮香る恵方道日の出の道につながりて上川又小暮米子行楽や道行く中の良い夫婦南七丁目斎藤静江わらぼっち雨に黒黒冬めける上手小林坂巻七子短歌羽生短歌会どうぞと言い席を譲らる満員のメトロの窓に姿映せり南六丁目織原秀子公園の桜もみじは見ごろかと回り道して図書館に行く南二丁目早川優子風のしむ商店街の昼下がりカリオン時計が時告げてなる東二丁目渡辺富恵
無料相談コーナー2月分まず心配事相談2月4日18日25日各水曜日10日火曜日午前9時から正午まで市役所101会議室人権相談2月17日火曜日午前10時から午後3時まで市役所101会議室行政相談2月10日火曜日25日水曜日午前9時から正午まで場所市役所101会議室行政書士相談2月24日火曜日午後1時から4時まで市役所101会議室相談内容は相続、示談書、農地転用など担当は堀井健二、デイ正智氏児童、生徒のいじめ、心の悩み相談毎週月曜、水曜日午後3時から7時毎週土曜日午前11時から午後4時まで市民プラザ地下1階教育相談室電話相談も同日にで受付電話561-8080家庭児童相談毎週月曜から金曜日まで午前9時から午後5時市民プラザ地下1階家庭児童相談室電話相談も受付電話562-4400女性相談2月25日水曜日正午から午後4時までパープル羽生女性センター予約申し込みパープル羽生電話561-1681電話相談も受け付けています。結婚相談2月1日日曜日午後1時から3時市民プラザ2階2月16日月曜日午後1時から3時市役所福祉面談室税務相談2月5日木曜日午後1時半から4時まで市役所101会議室担当は税士藤倉宗義氏です。消費者相談毎週月曜水曜日午前10時から午後4時まで市役所福祉面談室問い合わせ市民生活課内線132法律相談これは予約制事前に電話などでお申し込みください。弁護士第2第4木曜日が清水俊夫氏第3木曜日小舟成忠氏予約申し込み市民生活課内線132相談時間は1人につき30分間です。防犯相談毎週月曜から金曜日まで午前9時から午後5時市役所2階地域振興課内線223です。次にゴミ収集日について粗大ゴミの収集月は2月4月7月11月の年4回燃やしても良いゴミは週3回収集です。ただし祝日の収集はお休みです。ゴミは透明半透明袋で収集日の朝8時30分までに出してください。燃やしていけないゴミの収集日は 毎週1回、これは祝日も収集します。月曜から土曜日まで担当の町内は変更ございません。資源ごみ回収日も第1第3日曜日、第2第4日曜日となります。地域の変更はございません。味噌仕込み体験教室を開催します。羽生さんのお米と大豆を使用したお味噌を仕込んでみませんか。ご家族やグループでぜひご参加ください。2月15日日曜、経験者の部、以前に参加したことのある方は午前の部が午前10時から正午、午後の部が午後1時から3時、2月22日日曜日、初心者の部、初めて参加する方、午前の部午前10時から正午、午後の部は午後1時から3時、場所は木安瀬羽生菜の花館。各回10組先着順です。講師はコスモス工房の会員です。費用として一樽約10キロ6500円、容器代込みになります。経験者の方で樽を持ち込み方は所定の金額をお引きします。用意するものはエプロン、三角巾など、頭にかぶるもの、マスク、布巾、レジャーシート。これは畳1枚分の大きさで、新品か清潔なもの。申し込み方法、1月27日火曜日から2月6日金曜日まで、木安瀬羽生へ費用を添えてお申し込みください。お問い合わせは木安瀬羽生、電話565-5255、月曜日は休館となります。次にお知らせです。埼玉県書き初め中央展覧会を開催します。県内の小中学校、高校生の力作が展示されます。1月24日土曜日、25日日曜日、羽生南小学校で午前9時から午後4時まで。問い合わせ、羽生南小学校、電話 56-1901。ついに、教育委員会からのお知らせ。第46回羽生市美術展が開催されます。2月6日から8日まで、午前9時から午後5時。場所は市民プラザ1階イベントホールです。費用は無料。市内在住、在勤、在学、高校生などの方、および会員による作品展示です。問い合わせ、塩原、電話 565-3708。春の生け花展、2月7日、8日、午前9時から午後5時まで、市民プラザ1階エスカレーター前。問い合わせ、福田、電話 561-0537。第23回舞台芸能発表会、2月15日日曜、午前10時開演、産業文化ホールの小ホールです。文化団体芸能5団体の会員による舞台発表会、問い合わせ障害学習課、内線313です。次に、埼玉水族館からのお知らせ。ガラとの触れ合い体験。人の皮膚を食べる魚、ガラを展示し、触れ合います。2月8日、日曜日、11時から正午、1時から2時、3時から4時、各100名です。それから、紙工作。オリジナル帽子を作ろう。水族館にいるヤマメや金魚などのオリジナル帽子を作ります。2月11日祝日、15日日曜日、1作品100円となります。その他に入館料大人300円、子供100円、問い合わせ埼玉水族館、565-1010。次に、リサイクルショップが閉店します。皆様にご用意いただきましたリサイクルショップが、平成21年2月で閉店となります。商品の搬入は1月29日木曜日まで受付します。販売は2月26日木曜日まで行います。問い合わせ、環境課、内線296。次に、消費生活セミナーにご参加ください。デジタルテレビ放送への移行に伴い、暮らしの会では地上デジタル放送セミナーを開催します。2月6日金曜日午後1時半から、ワークヒルズ羽生、一般市民暮らしの会会員が対象。費用は無料。デジタル放送の基礎知識やテレビの選び方などについて、パナソニック株式会社石松氏、問い合わせ市民生活課、内線132です。羽生市美術展45周年記念展、半世紀近い歩みを振り返る。期間は2月7日土曜日から22日まで。その展示は絵画と彫刻部門です。書道部門は2月28日土曜日から3月15日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで。火曜日休館。図書館の共同資料館展示室で行われます。費用は無料。 写真工芸部門は平成22年1月下旬からの予定。問い合わせ、郷土資料館、電話 563-5873。育英資金奨学金給与制を募集します。市では平成21年4月から高校、あるいは高等専門学校、大学、あるいは短大などへ進学意欲を持ちながら経済的な理由により進学が困難な方のために次の通り育英資金、奨学資金の給与制を募集します。育英資金、高校への進学は10名、1人1万円、3年間。奨学資金、大学への進学、2名、月額2万円、4年間。給与制は要件があります。選考委員会の意見に基づいて決定します。1、市内に居住する方。2、経済的な理由により学資金の支出が困難な方。3、出身学校長または在学校長が推薦する方。申し込み方法、市教育委員会にある申し込み書に必要事項を記入し、3月6日金曜日までに学校教育課へ提出してください。問い合わせ、学校教育課、内線308。元気です、わんぱくちゃんコーナー。このコーナーは写真が掲示されております。6枚の写真に7人のお子さんが印刷されております。このコーナーの写真を続いて募集しております。対象は市内在住の小学生未満のお子さん。応募方法は電話、メール、ファックス、またはがきで保護者の住所、氏名、電話番号、お子さんの名前をお伝えください。受付陣に掲載月を決めます。宛先は 348-8601 羽生市東 6-15 秘書広報課、ファックスは 562-3500、問い合わせ、秘書広報課、内線203です。次にグループニュース。ケラッセ羽生。ケラッセ羽生は南中学校と西中学校卒業生を中心にサッカーを楽しむことを目的として平成18年に結成。現在部員は20名。年齢は30歳から43歳。初心者から少年サッカー指導者まで幅広い人で活動しています。チーム名はケラッセ羽生からヒントを得てケラッセ羽生にしました。問い合わせ、蓮沼、電話 090-1504-1017。 次に地域ブランド紹介です。羽生の魅力を発信、市内の NPO 法人町おこし羽生市場代表中田真一が昨年12月1日から市の特産品や観光名所などを紹介するホームページを立ち上げました。このホームページでは羽生の見どころをはじめ地場産業などの情報も検索できます。当 NPO 法人は羽生で暮らす人の素顔や熱意などが伝わるサイトを目指していきたいとのことです。問い合わせ、 NPO 法人町おこし羽生市場、電話 563-1123。 羽生のいいものを探しに行こう、パート3です。羽生水商品、この提供は南洋醸造紙信号5951の商品です。純米愛の里、これは羽生の米、水、人から醸す純米酒。小さな蔵で若いクラウドが燃やす情熱と心意気でじっくり味わってください。次は特別本醸造愛の里、羽生三昧彩の輝きを使用した特別本醸造酒。地元に愛されるお酒として心を込めて醸しました。企画課地域ブランド推進係、内線385。南洋醸造の電話番号は 561-0178 です。図書館の臨時休館日をお知らせします。1月22日館内整理日のため休館。1月26日から2月3日まではお休みします。これは図書館電算システム更新のためです。また2月11日建国記念日の日は開館します。次にお悔やみです。ご遺族の希望、了解のあった方です。木村幸之助様80歳南7、砂川忠夫様92歳西5、 藤倉若様82歳北1、杉崎健吉様73歳北2、堀江富様93歳北3、源範道様78歳南羽生1、小沢誠一郎様97歳下信号、辰木秀美様79歳下信号、青木節子様84歳上信号、島村郁子様89歳上信号、長谷川吉様96歳上信号、多田奈美様83歳須賀、関口佳代様88歳上川俣、土井正一様79歳今泉、川田啓二様63歳藤井上組、総留民様98歳藤井上組、久保田竹松様91歳桂門神殿、砂川康明様82歳上村君、真城貞政様67歳下村君、岩田文子様59歳堤、新井文雄様56歳明、謹んで心からお悔やみ申し上げます。市役所の休日窓口会長、2月1日日曜日午前8時半から正午まで、市民生活課、税務課、収納課の窓口業務を行います。各種証明書の自動交付機の利用には印鑑登録証から市民カードへの切り替えが必要です。これは無料です。またカードの切り替えは必ず本人が顔写真のある公的証明、例えば運転免許証など、それから印鑑登録証をご持参ください。問い合わせは市民生活課内線135、税務課内線113、収納課141です。次に、休日当直医受付時間は午前9時から午後5時まで。2月1日第1日曜日、羽生耳鼻咽喉科医院、電話563-1114、南4丁目。2月8日、第2日曜日、富田脳外科クリニック、電話563-0050、南3丁目。2月11日、建国記念の日、平野クリニック、電話563-2841、東7丁目。2月15日、第3日曜日、漆原医院、電話562-1551、下信号。2月22日、第4日曜日、池沢神経科病院、電話561-2721、下信号。保健センターからのお知らせです。保健センターの電話番号は562-1771です。乳幼児健康診査、期日と対象時、2月4日水曜日、3ヶ月時、20年10月生まれ、2月10日火曜日、10ヶ月時、20年3月生まれ、2月18日水曜日、18ヶ月時、19年8月生まれ、2月25日水曜日、3歳時、18年2月生まれ、受付時間1時から1時半まで、ワクワクママサロン、リラックスストレッチやティータイムを妊婦、産婦、産後 5ヶ月までの皆さんで楽しく過ごします。2月5日木曜日、午後1時半から3時半まで。乳幼児相談、これは随時です。育児についての心配事など電話でご連絡ください。歯科相談、2月2日月曜日、午前9時半から11時半。健康相談、これは予約制。血圧測定や日常生活、食生活の相談です。2月18日水曜、午前9時半から11時半。健康運動会話会、体操のできる服装でお越しください。2月3日、10日、17、24日、各火曜日、午前10時から11時半です。なお、17日はウォーキングです。心の健康相談、これは予約制です。心の健康や悩み事についての相談です。精神科医師による相談、2月27日金曜、午後2時から1人月30分間、臨床心理士による相談、2月17日火曜、午後1時15分から1人月40分間、対象は市民の方で、会場はいずれも保健センターです。私有地を購買します。購買物件が2カ所あります。 1、西5丁目33-2、西羽生駅南口前東側、地獄は雑種地で、地籍は661平方メートル、最低売却価格は2,214,3500円。2番目、西5丁目33-3、西羽生駅南口前西側、雑種地で518平方メートル、1,813万円。入札参加資格、市内外の個人または法人、ただし一定の規定あり。入札日時は3月5日木曜日午前10時。購買方法は一般競争入札。入札参加受付期間、2月23日月曜から27日金曜日まで午前9時から午後5時。入札参加受付場所は市役所2階財政課、その他財政課にある応募要領もしくは市ホームページをご覧の上、財政課へお申し込みください。問い合わせ、財政課内線373です。次に、ヘルスハップ講座の受講生募集、日程2月3日火曜、食の安全安心について、消費生活コンサルタント、2月9日月曜、初心者向けのヨガ講座、ヨガ講師砂川恵子氏、2月12日木曜日、メタボリックシンドロームについて、羽生市医師会医師、2月19日木曜日、高血圧について、羽生市医師会医師、場所は保健センター、定員は50名、ただしヨガ講座は30名です。対象は羽生市民の方、費用は無料。申し込み問い合わせは保健医療課健康支援係、電話562-1771です。最後に羽生カメラ散歩、7枚の写真が載っております。最初は12月1日、羽生市タバコ販売協議会の皆さんが市役所の周りのゴミ拾いを行いました。12月14日日曜日、市体育館で市内32チームが参加し、綱引き選手権大会が開催されました。15枚のコマ写真があります。12月16日火曜日、清和福祉高等学校の生徒が無事故、無違反、うまい運転の標語がついた手作りの馬のマスコットを500個配布しました。12月21日日曜日、白い壁に青ラインの素敵な消防センターが下村君地区に改築されました。12月21日日曜日、羽生市青少年相談員協議会の皆さんが市民プラザでクリスマス会を開催しました。12月21日日曜日、シルバー人材センターの皆さんがボランティアで落ち葉拾いを行いました。それから上信号の森田綱さんが清和園のそば芋の38回目をやってくれました。これで声の広報羽生平成21年1月号を終わります。